小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はお年寄りが主人公の昔話をテーマにお話ししていただきましたね。
うん、そうでしたね。
一つが姥捨山。
そうそう、姥捨山。昔はね、60歳になるともう役に立たないって言って山に捨てられることになってたんだけども、ある息子がどうしても親を捨てる気にならなくて自分の家に隠しておいたと。ところがその殿様によその国から難題を持ちかけられてね、で殿様は困って、この難題を解いた者には褒美を使わせて言ったら、その若者が60歳を超えた親から知恵を授かって難題を解いたと。それで結局その親を捨てなくていいことになったっていう話なんですね。とてもいい話だと思う。
そうですね、うん、もう一つがグリムの寿命
という話でしたね。そう、寿命って話、これも変な話でしたね。これはヨーロッパの話ですけどね、神様がこの世を作った時にそれぞれの動物に寿命を与えたと。で、馬に30年という寿命を与えたら、馬は30年だって辛くて生きられません、減らしてください。だから猿が来て、猿ももっと減らしてください、犬ももっと減らしてください。で、最後に人間が来たら、その減らされた年を全部もらって60歳ぐらいまで生きることになったという話だったんですよね。
2つのお話の共通点といったら、
そうなんでしょうかね、人間のその年を取ることによる知恵の積み重ね、から一方は寿命の方は年を取ることによる老いを皮肉った話、要するに加齢することを話題にしてますね。で、今日はね、はい、逆にですね、その若い人たちが、若者が育っていくプロセスのその時の生きる知恵みたいなね、そういうのを聞いていただこうと思ってるのね。
具体的にはどんなお話になるんですか？
まず白雪姫から入りたいんですけども、白雪姫、このシリーズでは何回も取り上げてますけどね、3回殺されてるわけよね。1度目は紐で殺され、2度目は毒の櫛で殺され、3度目が毒のリンゴで殺された。で、その都度白雪姫は小人たちからもう買っちゃいけないって忠告されたのに、それを聞かないで買っちゃってるわけですね。ですから、その意味じゃ愚かなわけですよ。
そうですね。
ね、本当に愚かな子だ。だけども、お話の最後まで行ってみると、結局その愚かだったゆえに幸せに到達して、王子との結婚が成就してるわけですね。
はい。
だから、あの話としてみれば、確かに一つ一つの行為は愚かだったんだけども、お話全体は白雪姫を最後に幸せに導きたいと思ってるのね。お話の意思はね。あの話は、白雪姫が愚かでした、そのために悲惨な人生を過ごしたじゃなくて、愚かだったけれども、はい、幸せに到達しましたっていう、そういうお話になりたいと自分で思ってるわけですよね。で、そこのところ、僕たちはお話が持っている形式意思というふうに考えるのね。
形式意思というのは、
そう、形式の意思っていうのはね、ちょっと硬い言葉なんですけどね、はい、生きているものが持っている自分はこうでありたい、こういう形でありたいという意思ね、
はい、
それはね、固い言葉だけどとってもよくわかる、いい言葉だと思ってるもんですから、今日そのことを聞いてもらいたいのね。僕は息子が2人いるんですけどね、彼らが小さい時にクリスマスツリーを作ってやろうと思って、駅前の植木市でもみの木の苗を買ってきたことなんですよ。
本物の木
を、本物をね、はい、それで庭に植えたのね。で、その植えた場所が僕の勉強机の真正面だったもんだから、毎日それ見てたわけですね。もみの木ってとても成長が早くて、どんどん育って、僕の生ぐらいになってですね、とても綺麗なこのもみの木の形ができたわけね。なもんだから、これは冬になったらクリスマスツリー作れるなと思って楽しみにしてたの。ところが秋になって植木屋を入れましたらね、植木屋さんが言うには、そのもみの木ってのは成長が早すぎて、まだ根っこがよく育ってないと。だからこのままほっとくと風が来たら倒れちゃいますよって言って、上の方をピョンと切られちゃったんです。だから綺麗なあのもみの木の形がね、途中でシュパンと切られて変な格好になっちゃったわけですよ、はい、頭がなくなっちゃってね。だから植木屋のやる余計なことしやがったなと実は思ってたのね。で、ところがですね、 3週間ぐらい経った時だと思うんだけど、ふっと気がついたら、その切られて上が平らになってたのがですね、僕から見て左側の枝がちょっとこう立ってきたような気がしたのね。なのであれと思って注目してたら、まあ、毎日わずかずつですからなかなか分かんないんだけども、だんだん立ってきてね、それから3週間4週間経ったか、どのくらいちょっとかはっきり覚えてないんだけど、1ヶ月くらい経った頃に元の木の形に完全に回復したんですよ。
あの二等辺三角形の美しい
形に、うん、そう、美しい形に完全に回復したのね、
そうなんですか。
で、僕はそれ見た時衝撃を受けてね、植物にも意志があるんだってことを思い知らされた。
もみの木の意志ですね。
そう、もみの木の意志で、意志っていうとね、僕は動物だけが持ってるもんだと思ってたんですよ。ところが植物も意志を持ってるんだ。で、もみの木はね、その上切られて頭が平らになった形が嫌だと、俺はこういう形じゃないよ、俺はこういう形なんだよって言ってね、1ヶ月ぐらい経って元に戻った。これはまさに形式意志だっていうことに気がついたのね。
なるほど。
もみの木は自分はこういう形でありたいという意志を持っていたっていうことだよね。で、これをね、僕は後で植物やってる友達に話したら当たり前だっつって笑われたんだけどね。だって秋になって、例えばまあ桜の木の枝落としなんかするでしょ。で、翌年になったらまた桜になるだろうって言われたのね、うん、柳にはならねえだろうって言われた。
まあ言われてみればそうですけどね。
そうですよね。だからこれは植物学とか遺伝学では DNA とかね、遺伝子とかそういう言い方を言うんでしょうけども、僕は文学やってる人間ですから、そういう言葉じゃなくて、生きているものはみんなこういう形でありたいという形式意志を持っているというふうに言えると思うのね。
それはまあ動物、そして人間にも当てはまるということ
なんですか。僕はそう思うのね。それで、その考えてみたらさ、子供たちもみんなそれぞれ自分はこういう形でありたいという意志を持って生きてるんじゃないかってことを思うんですね。
そうですね、うん、子供の成長を見てみますと、もう2歳ぐらいで片言話せるようになったら、
う
ん、そうそう、嫌だ嫌だって言いますよね。
はっきりしてるでしょ、それでみんなね、普通の人間の形でありたい。まあ親から見たら、例えば中学生になってね、親に反抗するとかいろんなことあるかもしれないけど、子供にしてみれば世の中で普通の人間として生きたいというのはみんな持ってるんじゃないか。つまり普通の人間とはどういうことかというと、まあ、親とか周囲の人たちとも仲良くやりたい、兄弟がいたら兄弟とも仲良くやりたい、友達とも仲良くやっていきたい、そして世の中でどっか生きる場所を持って、そしてそこで、まあ、普通の人間として普通に生きていきたいという気持ちはみんな持ってるんじゃないかと思うのね。
それを、まあ、親としては危ないから、ダメよダメよ、
そうそうダメよダメよってやっちゃうとね、あんまりそれが強すぎるとね、うん、もみの木がもみの木の形で育たなくなっちゃうんじゃないかって気がするのね。
そういう可能性も出てくるんです ね。
だからそれで考えるとね、例えば日本では植物の育て方としてさ、盆栽ってのあるじゃないですか、
はい、
ね、あれはまさに反対なんだよね。枝をさ、こう紐で引っ張ったりなんかして人間が好きな形に作るわけでしょ、はい、それが盆栽ですね、だからまあ植物だからね、はい、我慢してくれるだろうから、それはそれでやってもいいと思うんだけど、僕は人間育てるときには盆栽的に育てない方がいいんじゃないかってことを思うのね、うん、子供がね、邪魔されなければもみの木の綺麗な姿になるのに、いろんな親の意見とかいろんなことでね、
まっすぐ育ちにくい、
そうですよね、っていうことは、子供にとってみればいろんなストレスになるだろうし、そっからいろんな問題が出てくるんじゃないかって気がするのね、僕思うんだけど、じゃあ全くほっといていいとも思わないんですよね。その時に子供たちが何を持っていればもみの木のようにいけるのかっていうふうに考えて、突き詰めて考えるとね、子供たちが思春期の間にですね、3つの自覚を持てればもみの木でいけるんじゃないかっていう気がするのね。
3つの自覚
だな。どういうことかっていうとね、思春期の間にですね、自分が人に愛されているという自覚ね、それからもう一つは自分が人から信頼されているという自覚ね、からもう一つは自分の価値が人から認められているという自覚ね、この三つの自覚を子供たちが持てれば、あとはもみの木でやっていくんじゃないかね。と思うな。
じゃあそれを親は意識しながら。
そう、でもね、そこから先が難しいんだよね、 自分が周りの人に愛されているという自覚を持つためにはどうしたらいいかっていうのは、こっから先が問題なんですけどね、具体的にはね。つまり毎朝起きてさ、私はあんたを愛してるのよって言ったらいいかって、そんな問題じゃないからね。毎日毎日の親や先生が子供と接する接し方とか、ちょっとした言葉とか、そういうことで子供はその自覚を持っていくわけだからね。そこから先は問題なんですけども、基本的に言えば今の3つのことが子供たちが納得できてれば、あとはもみの木の形成の仕方でね、こう綺麗な形になっていくというのを僕は思っているんですけどね。
本当は自分は、私は、僕はこうなりたいという意思を持ってるんですね。
そう、持ってるってことね、うん、それをあんまり今どうも見てると、親の希望とかね、親の心配とか、親の非常に先まで心配しちゃうこととかでいろんなこと言って、もみの木で育つのを妨害してるとこがあるんじゃないかって気がちょっとして、僕は心配ですけどね。
今日はもみの木の姿をテーマに先生にお話を伺っています。もみの木と昔話の関連性、
そう、
面白いですね。
そうね、昔話やってますとね、あの昔話ってやっぱりおじいちゃんおばあちゃんが語り伝えてきたでしょ。だからそこの中におじいちゃんおばあちゃんの子供感とかね、人生観とか自然観とか、いろんなものが反映されてる。でそれを丁寧に読んでいくと、伝えてきたおじいちゃんおばあちゃんたちのそういうメッセージが読み取れるもんですからね。僕今それが面白くてしょうがないんですよ。でそうするとね、いちいちね、今の現代の教育の状況とかそういうものにね、非常に参考になる意見があると思う、ね、
もみの木もこうなりたいという意思を持っている、人間もこうなりたいという意思を持っている、うん、そして昔話もこうなりたいという意思を持っているというお話。
そうなんですよ、そうなんです。昔話もね、ほとんどの場合やっぱりね、最終的にはね、主人公が幸せでありたい、圧倒的に多いですよ。最後が幸せで終わるもんね。よくそれハッピーエンドって言っちゃいますけどね。でその時その最後の幸せは何かっていうところは非常に現実的なんですけども、主人公の身の安全ね、それから富の獲得、それから結婚の幸せ、この3つね、これが世界中の昔話がそうですね、うん、
さて小澤先生、来週のテーマは、
うん、今のね、はい、その子供の成長の問題ちょっと聞いていただいたもんだから、それの続きでですね、絵本でね、3匹のヤギのガラガラドンっていうのがあるのね。ノルウェーの昔話の絵本なんですけど、とてもいい絵本なの。だけどとても議論になる絵本なもんで、僕の解釈を聞いていただこうと。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生、今日もどうもありがとうございました。
どうも。
小澤敏夫、昔話へのご招待。